な。
じゃなんで欲しがったって。
いやかっこいいかなと思って。
iPad って言ったら。
ドヤ顔できっかなと思って。
言ったらね。
で
よくわかんない。
やっぱり、うん、使うイメージができないというのと、うん、あの金額出すんだったらあとちょっと足して、Mac、買った方が使い道は俺にはあるのかなって思いながら、アップルストアに何回も足を何回もじゃないけどね数回足を運んで、アップルのペンシルを使って絵を描いて帰ってくるっていうね、
何の絵を描くのかな。
え、
何の絵を描くのかな。
いやただ線をいっぱい引くだけです。絵じゃなくてすいません。線をいっぱい引くだけです。
乳幼児レベルの絵を描くってこと
だね。そうだからね、iPad Pro じゃなくてもいいね、あのダイソーとかで売ってるスケッチブックでいいかもしれない。
はいはいはい、あのマグネットのやつで、
あそれでもいいね、あの砂鉄のやつでもいいかもしれない。
そうだね。
でもね、やっぱりガジェットとしては、うん、特にペンシルなんかは、文房具好きの俺としてはすっごく魅力的だね。あの質感とかね、あれはすごくいいなって思うんだけど、あれが iPad Pro じゃなくて iPhone とかで使えればいいのにな。
ああそうだね、
とかって思いながら、何回か触ってきてるけど、
あれかな、 iPad Pro じゃなくてさ、今、iPad Air とか、これから出る Air、iPad Pro Air、iPad Air じゃね
え、 iPad Air ね。いろんな
もんが混ざってる。もうごったにです
よ。それにさ、Apple Pencil使えるようになるかな。
どうなんだろうね、この iPad Pro だけの特権というような感じでいくんじゃないかなとは思ってるけどね。
売りがなくなっちゃうよね。
そうそうそう、iPad の売りがなくなっちゃうからね。で、まあ、みんな見た iPad Pro、クジャクさん見ました？
まだ見てないんですよ。
おお、シャロちゃん見た？持ってるとか言うんじゃないだろうね。
見たんじゃなくてバリバリ使って持って今iPad Pro で原稿見てるよ。
マジか。
マジだよ。
ヨーヨー見た？
あ、僕見に行きましたよ。ポンスチでやったので、事前勉強で見に行きました。
でね、ほらみんなでかいでかい言うじゃん。でかくないよな。
でかさはでかいと思って、まあ、でかいっていうか、まあ、パソコン画面ぐらいだなと思ったけど、思ったより軽くなかった？
あ、思ったよりは軽いね。
思ったよりは軽いんだよ。
だし大きさもそんなに俺大きいって思わなかったんだよね。だって普通の、普通のノートっていうか A4 サイズでしょ。
そうだよ、
やっぱりなんていうの、ほら小学校の時に、描いた 絵を描いた、紙ぐらい大きいんだったらでかーっと思うけど、
小学校の時に書いた紙って何？
概要紙、概要紙あのぐらいでかかったらでかって思うけど、
はいはい、
まあ A4 ぐらいだったら、まあこれ普通じゃねえとかって思いながら触ってきたけどね、まあ、このぐらいあって叱るべきだったのかなと、もともと
私はね今使ってるけど、最初買う気なかったんだけど、ポンシでも言ったんだけど、大きさと重さが見た目とあれがアンバランスなんだよ。要はそのでかさで、このぐらいあるべきって思う重量より軽いんだよずっと、で触った時にこれはありだなと思って買っちゃったんだよ。
俺と逆だねじゃん。
そう逆で、実際に考え方が変わってこれ使ってみて思ったんだけど、マルチタスクはねもう神だね。
じゃあ何、 MacBook の出番はなくなっちゃったか。
まあ、その MacBook についてはちょっと後ほど考察しますが、普通の iPad の大きさで横からスライドオーバーでこう引っ張ってくると、やっぱり出しづらいのよ、ね、だけどあの大きさでマルチタスクをやるとちゃんとこの引っ張り出すところがくっきり見えてですね、でスーッとものすごく快適に引っ張り出せるんで、このマルチタスクは iPad Pro はもうこれやめられないね。
で、なんか番組のネタ作るときとかすげえ便利そうだなと思った。
ものすごく便利だよ。
ペンシルは
本当にこれだけは。で今まだペンシル届いてないのよ。
届いてないのか。
だから私一回も使ってないんだけど。
じゃあ書き心地教えようか、俺が。
ドヤ顔だ。
ドヤ顔で。あんまり早く動かすとついてこないけど、ボールペン売り場でこうギルギルギルギルギルって書くじゃん。試し書きみたいな、あんな感じだとちょっとついてこなかったりするけど、まあ、普通に字を書くぐらいの速さで、書く分には特に問題はない。
秀樹教授さ、サーフェスプロ4とかの書いたことあるペン、あれと比べてどう？ないないないない。
サーフェス、だって山形にサーフェスなんて売ってってもないってい
や、そんなことない。家電量販店に売ってない？
サーフェス多分売ってても古いやつじゃないか。
いや、要するに何が言いたいかっていうと、うんうんうんうん、アップルペンシルとマイクロソフトの、うん、結構騒いでんじゃん、スタイラスすごくいいみたいに、うんうんうん、あれとどのぐらい技術が違うんかなと思ってたんだ。
それはね、比べてないね。
あ、うん、
でもまあアップルの中でもこのスタイラスペンっていうのが iPad で使えてたやつがあるじゃん、
うんうんうん、
あれよりはやっぱり滑らかだよね。それは間違いないと思う。あの、なんていうのかな、前のこうスタイラスというのかな、ああいうやつってちょっとなんかカクカクした動きになるじゃん。で、ペンシルの先っちょは結構なんていうんだろう、あのプクプクした感じではなくて、しっかりした、まあ、ゴムというのかな、ちょっと固めの。
硬いんだ。
硬い硬い硬い硬い。だからそういう変な違和感もないし、ただやっぱり紙に書く感触とはまたやっぱり違うよね。あのなんていうのかな、よくなんかレビューとかで載ってるけど、やっぱりガラス1枚ある分なんとなく浮いてる感じはするんだわ、うん、まあ、それはスタイラス使ってれば当たり前だとは思うんだけど、
うんうん、
あの滑らかな書き味なのにちょっと浮いてる感じがあるので、ちょっと違和感は感じるっていうのはある、うんうん、あと、うん、先っちょもうちょっと細かったらなっては思う。
お
うん、
あのちょっと鉛筆削りに入れたくなるような感じですね。
そうそうそうそう、もうちょっと細い方がいいかな。
サーフェスプロ4用のペン先って変えられるんだよ。1500円ぐらいで変えられるんだよ、うん、あれ、あの太さ。だから多分アップルペンシル使ったことないか分かんないけど、あれ、うん、ペン先ちょっと変えられるといいかもしんないね。
変えのペン先はあるみたいだけど、太さの差はないみたい、
ね、うん、だから同じやつにしか変えられないんだろ、うん、それじゃなくて太さとか、うん、あの、うん、あれが選べるみたいなんだよ。
太さはもうちょっと細くてもいいのかなとは思ったけど、でもまあ延べ1時間ぐらいしか触ってないからね、俺もね。
あ、ごめん。サーフェスプロ4のやつはね、あの硬さが選べんだ。だから鉛筆でいう HB とか、うんうんうん、B とか硬いやつとか、うん、あれを変えられるみたい。うん。
まあ、今ね、こう散々ね、ちょっと冷めちゃったっては言ったけど、うん、まあ欲しいことは欲しいかな。もしかしたらそのうち買ってるかもしれない。
うんうん、
でもマルチタスクはすごいよね、うん、あれが苦手なんだよ。ワードとエクセルって結構苦手で、うん、なんでかっていうと、うん、あれを覚えなきゃいけない時に会社で苦手意識があって、見た目がさ、うん、なんかこうワードとか特に矢印矢印矢印開業ってっていうあれとか見ててイライラして苦手になっちゃったんです。あの時勉強する時にやらなかったんで、で、うん、資料とかどうしてもちゃんとしたところ出さなきゃいけないような資料作る時は結構頼んだりとか、
作っとけ と、うん、
作っとけってこんな感じで作っとけっていうで、ほらあれってさ、
うん、
例えばなんか資料の大きさを変えるときに何ピクセルじゃない大きさをこう数字でカチャカチャカチャってやって作ったりとかするじゃん、うん、ああいうのがもう本当に好きになれなかったんだよ、
うんうん、
だけど今 iPad Pro でページズとか指でさグラフの大きさを変えたりとかペンチして、はいはいはい、で表をすごくちっちゃくしたり大きくしたり自分の好きな大きさに変えられるじゃん、うん、で iPad Pro って要するに書類の出来上がりの大きさなんだよ。
そうだよね、 A4 サイズですね。
だから出来上がった時の大きさがすっごくイメージしやすいわけよ、
うんうん、
だからもう今資料作るのが趣味になっちゃって、もう用もねえのに資料ばっかり作ってて、あの誰か資料作ってほしい人を手挙げろとか言って、うん、おいでも表とか図形とかやったらいらねえところにあの画像とか貼り付けたりとか、もうねiPad 版 iWeb なんだよあれって。
ほ
う、じゃあ結構、
まあ、手で大きさ変えられるから感覚的にね楽しいんでしょうね。
でもマーカー引いたり注釈も自動で入れられたりするし、はいはいはい、もう資料作りのプロって呼ばれてね今。
なるほど。
楽しくて用もないのに作ってるから今。
え、じゃあいい、ね、iPad で作ってんだ。
iPad プロでだから、
うん、
あのマルチタスクにしてもあの指でこうねあの大きさを変えて書類作ったりとかするのは、うん、Mac でやるより絶対こっちのがいいんだよ。で、
あの
テキストの部分を iPhone を自分の口のところでマイクにして喋、うん、ってオーディオでテキスト打たずにメモに最初さ資料用の下書きを作るとするじゃん。そうすると、うん、iPhone でマイクで喋ってそのテキストのところで同期されて、うん、iPad Pro のところにマイクで喋った文字がダーって出てくるわけだよ、
うんうん、
でそれをさ指でこう 変えたりとかさ、位置をこうずっとずらしてやったりとかさ、でひどい時はさ、思いついたことがポーンとアイデアが後から浮かぶ時があるじゃん。その時にもうアップルウォッチだよ、アップルウォッチのシリーで何何何何とメモに追加って言うとさ、そのメモに追加できるわけだよ、アップルウォッチからその資料に。
うん、
すごくね、アップルウォッチとか iPhone のマイクでテキスト打たずに、もうなんていうの、iCloud 同期で資料作ってんだぜ今。すげえだろ、もう超進んでるよ私。なんかもう
すげえドヤ顔してる今。
すげえイケてるよね、流行の最先端の人だよね。もうすげえ自分でね、天才とか思ってる。
もうすごいジェームズ・ボンドばりにすごいじゃないですか。
すごいでしょ、すごいでしょ、すごいでしょ、これはすごいでしょ。
そんなことできんの。
もうそうだよ、そんなことやってんだよ。
もうそれは資料作るの楽しいわな。
楽しいよ、だから iPad Pro みんな買った方がいいよ。
今ちょっとね、あのスカイプの方に URL を送ったんですが、
はい、
ですね、これアップルのね、もともとの思想がこれなんですよ。こう読み方難しいんだけど、With MIG っていう、あのモニターの画面と印刷結果が同じというね、もともとはこういう思想でやってたんですよ、アップルっていうのは。ただやっぱりね、解像度がだんだんあの高くなってきて、だんだん見た目と印刷結果が違うというサイズが変わってきてしまったっていうのはあるんだけど、まあ、もしかするとその iPad Pro というのはこう限定に変えるというね、ことになるのかもしれないね、アップルの元々の。
いいまとめだ、ちゃんとなく年末っぽくなってきたね。
え、
年末っぽくなってきていいまとめだ。
いやね、もともとアップルっていうのはこれがジョブズが一番最初にやっぱりそのモニターで見た文字とその印刷されてきたものは同じじゃないと意味がないだろうみたいな感じでずっと進めてきてたのでね、それが 72dpi なんだよな確か。
今これ聞いた人、 iPad Pro 欲しくたって買いに走ってると思うよこれ。
え、結局 iPad Pro の何を買ったの？
ね、
セルラー？
そうだよ、セルラーモデルの 64GB、
セルラーモデルは 1-2% しかなかったん
だ。 1-2% だ、64 iPhone だ、ごめん、 1-2% でセルラー、Wi-Fi とセルラー両方使えるやつ。そこってよ、
SIM は入れてんの？じゃあ
SIM まだ入れてない、これから OCN かどっかの SIM 入れようかなと思って。
じゃあ、あれだね、シャーロッタ今年お布施どのくらいしたんだ？
お布施はね、何十万単位でしたべ。だってこれだけで15万ぐらいだろ。で、Apple Watch だろ、 MacBook Pro、 MacBook だろ、
すげえ。
あと何だ、そんなもんか。でも あと iPhone 買ったじゃん。
はいはいはい
はい、ざっくりと40、50ぐらいか
言ってるよね、そのぐらいね。
すげえな。ヨーヨーは今年アップルウォッチ2台っていうのかな、
そうですね、急遽買う羽目になったアップルウォッチ、
ひどいよね、あれ ね、
秀樹さんとね、買わねえよ、いらねえよって、ね、言った番組、前の番組で言ってたのに
1週間後に2つ買ってるっておかしいよね。
それ取った2日後ぐらいに時計が壊れたんですよ。
嘘、ね、本当本当、なんで壊れたの？
なんかね、腕にはめようとしたら、金具の部分が外れちゃって、もう再起不能な状態になっちゃって、時計新しいの欲しいんだけど、アップルウォッチ買ってもいいかなっつったら、うちの奥さんが、私もって言うから、私もと思って、ってことは今買うしかねえじゃんと思って、2台買っちゃいました。
ほら、10月の頭に東京に行ったでしょ、で、その時になんかそういうアップルウォッチの話したじゃん。でヨーヨーと俺が、今買わないなら買わない、最初に買わないんだったらもう買わない方がいいよねとかって言ってて、
我慢した方がいいよね、
来年まで我慢した方がいいよねっていう話で、
同盟を結んでたんだよね、そうそうそう、あれね、新協定をね
集結したのに、1週間後には2つ買ってたという。
そしたら秀樹さんからおいーって書き込みもらってね。俺それが一番ウケ
た。なんだあの時の俺との約束はみたいな。
そうそう、一人紳士がいなかったっていうね。
じゃあ結局ヨーヨーは、お布施は10万ぐらいという。
そうですね、今分割で今来年まで一生懸命月々1万円ずつ払ってます。
なるほどなるほど。俺はね、まあ今年ね、アップル製品は実は買ってないんですよ。
お、そうだよね、車買ったどの子のってたもんね。
ただ、職場にですね、27インチの iMac を買わせたというね、
すげえいいな、結局それが一番いいじゃんだって。
いろいろ買ったけど。
そうそう、27インチの iMac でもあの 5K じゃないよ、普通のやつ。
そうか。
だからまあそんなにね、こう CPU も i5 だしそんなに高いやつじゃないんだけど、やっぱり、うん、27いいね、27はいいね
気持ちいいよね、でかくてね、
でかくていいわ、
うん、
27がいい。これはでもみんな知ってるとは思うけど、画面でかいんですよ27って
27ぐらいあるんでしょ
結構大きいんですよ
はいはい、はい、分かりますよ
27ぐらいあるんでしょ
27ぐらいあるから結構大きいのね。最初はね、首とか疲れんのかなと思ってたけど、
うん、
すぐ慣れるね
あのできるだけディスプレイから離れて打てば全体で渡せるしね。
そうだよ。
でこの iMac27 のいいところは、
うん、
画面の近くでやっても、まあ、普通に使えるんですが、
はいはい、
のけぞっても使えるというね。
でかいからね、27ぐらいあるからね。
そう、うん、MacBook Pro じゃのけぞったらちょっと見えないからね。
ああそうだね、
15インチだとちょっとこう椅子にのけぞって使おうと思うともう字見えないから、27インチぐらいあるとのけぞっても全然平気と、まあ、そこが一番メリットじゃないかなって思うね。
いいところ。
あとは今回これぐらいなんですけどね、 iPhone も今年は買わない年だったので、来年なので、で iPad Pro はちょっと延期ですし、
まあ、そうだね、うん、で今年1年、まあ、ざく振り返ってみると、うん、まあ、3D タッチがあった、これお初だったよね。それから Apple テレビがかなり変わって、そう、アプリダウンロードできるようになった、高くなって、それから、うん、まあ、iPad Pro が出てきたと、うん、それから良くも悪くも話題になった MacBook なんですけど、うん、119 Mac では見た目が良ければ性能なんてどうでもいいという名言まで飛び出したピンと
出たね。
で
出たね、
そう、期待通り見た目だけの製品として落ち着いたと、ね、今ではもう話題にも上っていないという
次にあのMacBook Air の一番最初もさそんなだったじゃん。
そんなだったですね、
うん、なんだあの USB はみたいなさ、まあ、蓋みたいなパカパカパカパカなるやつ、ね、なんだこれとか言ってたから ね、
うん、今ではブラウジングするためにイライラしてるというですね、ブラウジングするだけで重たくなってくる MacBook ということです
iPad Pro の方が全然いいってことじゃん。
そうですね、だいたいベンチマーク自体が iPad Pro の方が MacBook より上なんで、まあいいね、それを持ってですね、推測していただければ
あ、じゃあドナドナということですね
いやドナドナしないよ、これは持っていくからいいんだよ。で、次に外せないのが Apple Watch、 これはまあ全く違った新たな挑戦だったけれども、発表会ではティムが親指を立てながら紹介してくれて心が震えたと、あの感動ありがとうというですね、ここが私一番今年強調したいところですね。
その後ねエルメスとこうコラボレーションしたりとかね、何かちょっと、アップルらしからぬというか、
コンピューター屋さんがすげえ知ったかぶりで、友達が、うん、あのエルメスのとコラボしたっていうのをヘルペスとコラボしたって
実際さエルメスのやつって現物見た？
見た
見た、
あのエイジウム東京でつけてる方いらっしゃいましたよ。
そうだったね、いたね。
僕はあの一応エルメスの発売日に買いましたけどねスポーツを
ね、スポーツ
を、ね、う
ん、ああびっくりした。
で、アップルウォッチがありので最後になるかもしれないけど、今年の最後の製品になるかもしれないけど、うん、iPhone6S 用の、バッテリーを積んだケースが出たと、
う
ん、
ああそうだ、
ああそうだ、あれ、
うん、
あれどう、どう、
え、
正直あれどう、バッテリーケース見て見た目、
あダッサと思ったけどね
形はでかっこ悪いね。
あれね、アンドロイド系の人たちがね、もうむっちゃくちゃ書いてるからね、あの達成っつってアップル迷走してるとか散々書いてるけど、あれはアップルユーザーから見ても達成と思うわ、ぶっちゃけ役に立つかもしれないけど、あのデザインはちょっと
一番最初見た時ね、
あれ無理だ、うん、
やばと思ったもんね。
かっこ悪いって
あアップルどこへ向かってるって、
あれね、あの海外ではねコブって呼ばれてるんだよ、あのケース、
コブコブ
コブ、ザ・ハンプって言うんだけど、うん、コブ、うん、コブって呼ばれてる。
クジャクさんどう思いました、あれ見て。
いやもうおっしゃる通りですね、ダッサダッサの一言
やっぱクジャクさんが見てもダッサなんだ、あれ
あれはさすがにあのー 自分ではね自分のことは信者って言いたくないですけど、うん、そのレベルにいるとしてもあれはないなっていう、うん、
あれはないよ、あれはないよ、確かに。
こうね、こう番組的にこうアップルのことこう悪く言いたくはないん
だけど、言いたくはないけど、あの、ないけど、あれは
無理は。あれ iPhone6S 用でしょ。
そうそうそう、
ね、でしょ、うん、プラス用じゃないでしょ。
プラス用じゃない、ね、プラス
でしょ。俺プラスでよかったと思ったもん、うん、
しかもあれね、完全に1回分ね充電できないんじゃなかったっけ。
あ、容量までちょっと見てない、もう全
然、ね、フル充電できないんで、たぶんあれ
70何%止まりだっつってましたね。
そう
あらまあ、
でもね、アップル製品の魅力というのは、
うん、
現物を見ると、
うん、
欲しくなるっていうね、うん、のがあるので、
今あ確かにね、
うん、
こうあれいくらだっけ。
1万、あ、さっき言ってたんだけど1万1900円だったかな。
そうだよ、多分その値段だよ、うん、
結構いいお値段するのね、うん、てか1万円ちょっと超えのものが多くないかい。
まあ、これ円安のせいなんじゃないかな。昔だったら9800円とか8800円で出てたと思うんだけど、安倍ちゃんのせいでね、ちょっと高くなってんのかなっていうのはあるんですけども、
そうかもしんないけど、うん、あれはいらないな。
いや、でももしかしたらこう手に持ったらしっくりくるかもしんない、あのコブがこう。でもあれやるんだったらさ、
うん、
懐かしい感じで 3GS の形になるバッテリーケースとかだったら、
あ、それ嬉しいね。
ちょっと欲しくなるかもしれないな。
大歓迎ですね。
ね、なんかさ、あの、この間思ったの、
うん、
iPhone がさ、だんだんこう角張ってきて、
うんうん、
まあ、平べったくなってきて、でちょっと最近ちょっと丸み、外側丸みは出てきたけど、エッジがね、なんか今思えば 3G が一番かっこよかったんじゃねえかなと思って。
そうですね、
うん、今思えばさ、もしかしたらあのプラスチックでいいんじゃないみたいな。
そうなんだよ、
うん
うん
うんうん、汚れが綺麗に落ちるじゃん。
まあそれもありますよね。
うん、
なんかね、でも 3G の時って、まあ出たばっかりっていうのもあるけど、ケースってやっぱりそんななかった、うん、だよね、その丸み、うん、
今ね、
うん、丸みがあるからケース屋さんも大変だよね。
しかも汚れてもなんとなく味ありません、
う
ん、
そうそうそう、
あるあるある、
うん、
今はフラット、ね、フラットだからケースも作りやすいっていうのもあるのかな、やっぱりその辺の、うん、もう一回なんかね、次の iPhone あたりはね、こう 3G のデザインをなんかもう一度、
うん、
ああいう感じのものを作ってほしいなとかって思ったりしたね。
丸っこいもの、
うん、
私ね、個人的には iPhone5 のデザインが好きなんだよな。
あ、そう？意外と角張ってるの
かな感じ。
そうそうそう、結構あっちのが好きかな、うん、私あんまそんな最初の 3G のデザインよりあっちのが好きかな、
う
ん、
あ、そう？
好きかな、
うん、あ、じゃあ4とか5とかがいいんだ。
そうだね、デザイン的には、
うん、俺今思えばやっぱ 3G が一番こう好きかな、うん、もしかすると。
だから5になった時に、うん、あ、かっこよくなったなって思ったんだよね。
あ、その4の時の角張ってる感じがよりシャープっていうか、
う
ん、洗練されたっていうのはあるかもしれないね。じゃあ 6、うん、6はあんまり気に入ってないんだ、
うん、一番デザイン的に好きくなかったのは6プラスがアンテナが目立つじゃん、逆に。あの、薄くなった分だけデカさがこう強調されて、うんうん、あのアンテナのところのこう、うん、なんていうの、うんうん、
横に入ってる枠
フレーム、
うんうん、
あれが好きじゃないね。
もうケースしちゃうと見えないんだけどね。
まあね、
うん、だけど、まあ、あれかな、もう iPhone も普通になってきちゃってさ、
うん、
こうあんまりなんか ありがたみがないというか、デザインとかにさ、うんうん、持ってて当たり前みたいな感じになってきて、こうもう物欲的な嬉しさっていうのがだんだん薄れてきてる感じはあるかもしれないな。 3G の時はやっぱり本当に待ち望んでたという製品だったからね、うん、
手のひらの上に Mac が出て
る。そうそうそう、もう本当にさ、うんうん、買ってきた最初の日さ、 GPS 使いたくて訳もなくドライブしたからね。で、目に見える、
なんだその名言は。
いや、本当にあの GPS 機能を使いたくて意味もなくドライブをして、目に見える速さでバッテリーが減ってったという。
訳もなくドライブして目に見えてバッテリーが減るみたいな。
減ってる減ってるみたいなさ。これ1時間ドライブできねえじゃんみたいなさ。そんな世界だったからね。
なんか言ってたよね、境に差し掛かるそう、電波がどうのこうのっつって、
なんだっけ、
LTE になったばっかりの時に、うんうん、なんか電波がすごくよく入るところと入んないところで、うん、なんかローカルな地名を上げてて分かんなかったっていう
あ、アンテナが届かないってところがある
の、ね、明らかにね、あ、こう国道沿い、メインの国道沿いはねずっとあるんだけどはい、はい、ちょっと外れるとすぐなくなるっていうねでも田舎に行けば行くほどその国道がメインストリートしかないから、
うん、もうでもだいぶ電波つながるようになっただろう。
あ、もう大丈夫ですよ全然
ね。
うん、あの東京よりいいと思いますよ、つながり具合は。クジャクさんとこもいいでしょ電波状況って。
電波状況もほとんど気にすることないですね。
ですよね、東京行くとやっぱり繋がんないよね。
あのね、混雑してるところずっと最近繋がんなくなってきた、
東京行くとやっぱり、うん、もう田舎はね電波あまりだからね、電波
だから秀知教授の方の村祭り状態だよ、
う
ん、花火大会が、
そうそうそうそうそう、
夏ある時に
毎日がね、毎日が
電波繋がんねえっていうあれだよ。
だって今年さ、東京、うん、AUGM に行った時に渋谷だっけあれ、
う
ん、
はい、そうそうそう、
もうね GPS っていうのはあの地図、
うん、
はいはいはい、
もう自分どこ行くか分かんなかったもんだって俺って動いてんのに逆に動くみたいなさ、
ああ
お前おっ、
ね、
せえよみたいなそれで俺さっきのやつじゃんみたいなさそんな感じでやっぱり東京とかってやっぱり人いっぱいいるから大変なんだなと思ってさ、でそんな俺ですが、
うん、
今年の、アップルを使ったライフハックということで、
お
俺からのご提案がですね、
ご提案、うん、
これね最近ちょっとハマってるんですけども、
うん、
でこう